初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今回なんですけれども、はい、前回の続きということでよろしいでしょうか。
はい、はい、お願いします。珍しくですね、続きを、はい、トクトクチャンネルで、
はい、
終わらない終わらないんですよ
話盛りだくさんっていうことで、
実は盛りだくさんな理由もあるんですけどね。私があの免許の講習の時にずっと考えちゃったっていう
下準備する時間がすごくあったっていうことですね。
もうそうです、あの違反だったんで2時間あったんで、散々いろんな下地ができたって、もう大きなところじゃ言えないっていうすいませんみたいな感じ
なので、
ずっと不注意いましたみたいない
ろいろとその間考えてくださっていたということですので、はい、今回は前回の続きですね。はい、前回が賃貸物件の探し方のコツということでいろいろお話伺ってて、その建物のね、はい、ことも、こういうところを見たらいいよっていうことでお話いただきました。
そうですね。あとそのね、通勤通学なのか、うん、生活重視なのかみたいなところもあったんですけど、はい、今回ですね、もう一つの見方からあって、皆さんマンションタイプ、アパートタイプのメリット、デメリットって分かってますっていうところもちょっと言っとこうかなと思いましてですね。
うん。
はい。菅さん、イメージどうですか？マンションとアパートのイメージ。なんかちょっと高いマンション、ちょっと安いアパートぐらいしか考えてないですよね、普通。皆さんってどうなの？
あとはなんかマンションの方が、例えば女性の一人暮らしだと安心かな、みたいなこととかね。あとオートロックがついてたりするところもあるし。で、建物が頑丈そう。頑丈そうっていうか。
頑丈そうだよね。火事に強いからね。
そうそう。そういうイメージ。で、ざっくり思ってましたけどね。
はいはい、はい、うん。まあ、そうですね。マンションの、まあ、マンションの方から行きますか。
はい。
マンションタイプ、僕が思う平均的なところから言うと、マンションの方が、家賃が基本ちょっとやっぱお高めになります。
うん。うんうん、
で、その中でも、
はい。
エレベーターがある方が高いです。
ああ。
だって、エレベーター交換しますって、菅さんいくらか知ってます？
エレベーターわかんないです。すごい高い。
エレベーターってな、そう、すごいだよ。4桁前からする。
お
ー。それを、賃貸収入の中の利益のところで出さなきゃいけないって考えた場合、
うん。
おのずと高くなるわけじゃないですか、絶対的な。
そうですよね。確かにね。うん、
だから、エレベーターがあるマンションは、よっぽどなんかない限りは、大概あるマンションとないマンションで考えた場合、絶対あるマンションの方が高いです。100%。低層階のマンションももちろんありますからね。ただ、低層階のマンションは、寒いかな。前回話したけど。
ああ、そこか。寒いのね。
やっぱり高層階のマンションの方が日当たりが良かったりとかするケースが多いし、はい、建物自体に太陽光が発達してるし、皆さんが暖房器具使ってたりとかするので、
うん、
意外に逆に、冬とかもエアコンとか使わないってことは言わないけど、低層階のマンションよりは、あったかいかなってケース多いかな。
なるほどね。
そう、それはあるかな。
はい。
で、オートロックだよね。
はい。
さっき、大概オートロック。で、あと、ちょっと思うんだけど、
うん。
狭い部屋が多い。
ああ、なんかそれね、わかる気がする。
でしょ？
うん。すごいわかる。言われてみればって感じ。
アパートの方がね、多分なんだけど、ちょっと気持ち広い部屋が多いと思うよ。
はい、私もそんな風に思います。
だってアパートであの広さで、これマンションだったらもうちょっと高いよねっていう部屋結構多いもん。あと、 アパートの方がロフトっていうのが多かったりするケースが多い。
そっか、ロフトってアパートになるのか。
いや、ないことはないんだろうけど、アパートのロフトがある率の方が圧倒的に高い。作るのにあたってお金かかんないからね。マンションと比べて。アパートって。で、だいたい2階建てじゃないですか。だから2階建てだから、いかにその2階建てのデメリットをメリットに変えるかっていうと、ちょっとお金つけて、ロフトとかつけた方が広く、こういうのも使えますよ、みたいな感じができるとか。
なるほどね、そっか。
ただ、ロフトもね、今思うとピンキリですけどね。ロフト、言って、ロフト、まあ、過去の例からすると、ロフトって言ってたって、ロフトの高さが50センチとか60センチぐらいしかなかったとかね。
先輩のうちそうでした。
やった、あった、やっぱり。あれ使いづらいよね、めちゃくちゃ。
なんか狭いですしね、結構。
そうっすよね。100%あそこで寝れるわけいかないし、まあ、荷物置き場かな、みたいな感じで。そう。もちろん立てるところのロフトももちろんありますけど、ロフトがあるからこそいいか悪いかって言ったりとかいろんなケースありますから、ロフトがある部屋のアパートの1階の部屋は、意外となんかちょっとこう、なんつうのかな。ベッド置くのには中途半端な広さだったりとかね。
そうな
意
んで
外
す
と
よ
ね。
ね。
そういうのもあります。まあ昔過去に女性が住んでたところで、何、こう、ドアポストから覗く人がいる。よ
でもなん
く言
か
わ
ほ
れ
ん
て。
と怖い、ほんとやだ、もう。
本当?とかって話になって。なんか覗かれてる気がするんですけど、とかって話をして、じゃあ見えないようにしましょうかって言って、ちょっとなんかつけたこともありますね。
怖い。
本当ね、まあその子も可愛い子だったから多分変な人いるんだろうなとか思ったんだけど、でもやっぱそれはあるかな。でもやっぱちょっと床面積だけ言うと、アパートの方が広い部屋が多いかな。マンションはやっぱどっちかっていうと狭くなるかなって感じがするね。あと、携帯がつながらないのがマンションです。
マンションで
ア
携
パ
帯つながらないんですか？
ート。玄関だとかベランダ近くだとつながるんだけど、部屋の真ん中の方だとつながりづらいケースが多いです。
結構不便ですよね。
不便。電話は不便っちゃ不便かな。
だってみんな使うじゃないで
Wi-Fi。
すか。
そう。ただ本当に Wi-Fi とか関係作んなくって、普通に携帯だけとかっていうケースの場合だと、本当中の方の、なんかキッチンと洋室の間あたりみたいなワンルームのマンションだと、あの辺なんかだと、携帯つながりづらいっていうのはあります。
アパートだと大丈夫なの？
アパートどこ行っても大丈夫。
それはいいですね。
それはいい。だけど、ま、でも言っちゃうと今度アパートのデメリットは隣の家の人が聞こえるとかね。
ほら、だからそうなんですよね、アパート
そう
は
なんですよ。
ね。
そう、隣の人のテレビが聞こえる。笑ってる声まで聞こえるとかね。
ねえ、だってそのイメージありますもん、アパートは。
実際僕もやっぱりアパート住んだことありますけど、やっぱ隣のテレビの歌、声は聞こえてましたね。だから、それなんだな。あと、マンションと、で逆に言うと、アパートの方が、皆さん、車乗るんだったら、駐車場率が高いところは、アパートの方があると思います。
駐車場か。
そう、駐車場を用意されて、足りるか足りないか、いろいろありますけど、場所にもよると思うんですけど、意外とアパートの方が駐車場がありますってケースは多いですね。賃貸マンションで駐車場があるとこはまずないですね。
確かに言われてみるとそうですね。
で、4階、5階、6階とかってもう100%足りないんで。下の駐車場はもう絶対もう足りてないです、そこは。
そうですね。駐車場ね。
そこがマンションとアパートの、その、なんつうの、独特チャンネル的な切り口の違いかな。マンションは、もう本当に家賃が高いよ。でも、エレベーターがあったら、もっと高いよ。ね。それは家賃に影響してる。オートロックがあるから、セキュリティは高いかもしれないけど、ちょっと部屋が狭いところが多いかな。全体的にね。あと、携帯が繋がらないよ。火事は、でも、全然大丈夫。一部屋だけ燃えたら、隣にあんまり燃え移ること、今はあんまりないかな。アパートは、一つの部屋が燃えたら、全焼します。
ねえ、それも怖いですよ
そう。
ね。
本当に。ただアパートはやっぱ家賃が安いです。エレベーターももちろんないですからね。だけど隣の音が聞こえます。はっきり言って。はっきり言って聞こえます。で、まあ、広い部屋が多い感じはちょっと量からするとあるかな。ロフトとかもそういうのありますし。携帯はどこ行っても繋がります。大概。あと駐車場が用意されてるケースもあるので、そういう人なんかはそっちの方が合ってるというか、アパートタイプの方がいいかな、って感じはしますね。
なるほど。
少し皆さんのお役に立てれば。
ねえ、改めて教えてもらうと、確かにそうだなって思いました。
ですよね。そんな人だ、そんなところ誰もみんな言ってないから、そうなんですよ。
面白いですね。
そう。で、次行きますよ、菅さん。もうこんなんで終わっちゃうと皆さんにお伝えする内容が減ってしまいますんで。
まだたくさんあるから急ぎましょう。じゃあ、次行き
もう
ま
僕
しょう。
散々講習なんかがあったんで、たくさん用意してしまったんで。
わ かりました。じゃあ次行きましょう。
次はですね、もうはい、床です。床のフローリングの注意点。賃貸物件なんかはまあ、フローリングとかが多いのかな、今でもと思うんですけど、やっぱね、皆さん、掃除はしてくださいっていうのが、やっぱメンテナンスの意味でね。ワックス塗るほどではないにしろ、ちゃんと、掃除してもらって、一応借り物なのでそこはしてくださいっていうところの部分と、あとなんかこぼしたら必ず拭いてください。借りてるもんだからいいっていうのはやめてください。それ、全部退去するときにお金かかるとこになっちゃうんで。はい。シミは作っちゃダメです、絶対。でなんですけど。でなんですけど。最近流行りの、実はフローリングの無垢材っていうのがあるんですよ。これ無垢材って、まあ、本当にいい機器なんですよ。本当にいい機械っていうか、高いフローリングなんですね。はい。無垢材っていうのは本当に肌触りが良くって、ちょっと温かみもあって、まあ、本当まあ、ちょっと前までは高くて、賃貸なんかじゃなおさら、いや、下手したら、無垢材で戸建て作るにも結構お金かかるぞって言われるような商品だからね。で、ちょっと最近は安めの無垢材が流行ってきて、ちょっとデザイン性重視で無垢材取り入れませんかっていうのをやりますが、無垢材って言われるだけ何にもしてないんですよ、表面加工。だから、こぼしたらこぼしたまんま残っちゃいます。そうっす。
いやー、結構要注意ですよね。
要注意です。まあ、だから、ご自分で、木材の建物将来、建てたいなとか、で、試して賃貸住みたいなとか、そういう、方にはいいかもしれないですけど、ちょっとどこまで管理会社とか、リフォーム会社がそのシミを直す直さないかって言ってくるか言ってこないかっていうのは、ちょっとこう、僕にはちょっと計り知れない助感のところあるとは思うんですけど、基本的には、キッチンの前の点々とか飛ぶじゃないですか、いろんなもの。まんまです。意外とまんまです。
だからそのまま吸収しちゃうってことでしょう。
そう。 いいよ。すごく無垢剤っていいんだけど。いいけど、そういうの、もう、ただあなたがちょっとラーメンガシャってこうとかね。あー、しなちくがーとかって言うのも、そらそうですよ。そらそうです。自分が作ったラーメンこぼしたら、麺がしなちくがーって、ナルトがって言ってもいいんですけど、僕なんかがしてみれば、フローリング大丈夫かみたいになっちゃうんで。
ねえ、だからどんなに気をつけてても、ふと何かしちゃうことってありますから
あるでし
ね。
ょ？
うん、あります、ありま
ねえ、
す。うん。
友達呼んで鍋パーティーやるとかっ
う
て、ね
ん、うん。
え、ほんで、なんか、やったらいいけど、鍋ちょっと割れてて、なんか、ジューってなんか漏れてたみたいなとかね、向こうわかんないことあったんですけど、友達やっちゃったんだけど、とかね、いろいろあるじゃないですか。言うに言えない状況もあったりとかするし、本当にそういうのはありますんで、あともう本当ちょっと今、ふと思ったんだけど、こたつとかそういうのはやめてね、無垢剤のところではね。
こたつダメなの？
多分ね、色つくかもしんない。
あ、焼けちゃうってこと？
ああ、そこだけ。で、本当だから、無垢剤は無垢剤の裸のままに置いといて、下手にカーペットとかって絶対置かない方がいいと思う。
本当、前もお話ししていただきましたけど、本当取り扱い注意な、無垢剤ですよね。いい
ね。
なと思うんだけど。
いいけどね。
うん。
僕も一回、リフォームで使ったことありますけど、
はい。
もう、その時はもう、ヒバのすごいいいやつで、うわ、いいな、やっぱこういう金持ちいいな、とか思いましたけど、今どうなってるかな、と思いました。
ねえ。
そう。あれは一回もしたと思うんだけどな、安くやったから。まあまあ、それはいいんですけど。
はい。
だそこはちょっと気をつけてねっていうあります。で、その他に、フローリング以外の商品で、クッションフロアっていう商品があります。これ、菅さん何回か説明してるから知ってますよね。
何回か出てますよ、今までで。
ビニールでできている素材で、まあ、クッションフロアと言われる通り、ちょっと中に中空っていうのかな？ちょっと、あれが入ってるので、下に音が、なんつうのかな？しないような、ちょっとまあ、そんな感じの部分があります。だから、逆に言うと、だから、暖かいですよ。寒くないんですよ。クッションフロアに関してはね。ただ、やっぱりどうしても、印刷の技術がすごく良くなって、最近、おしゃれなやつも、柄も増えたけど、やっぱ、所詮、CF は CF なので、フローリング柄だとしてもなんか柔らかいみたいな。表面がみたいな。もうそれはしょうがない話で。そういうのはあります。ただ、この CF は何がいいかっていうと、ちょっと質感はちょっと落ちるかもしれないけど、ビニールなので、水こぼそうが何しようが、全然下には行きません。まあ、染みできるかできないかって染みできますよ。例えば自転車中に置いてタイヤずっと置きっぱなしにしたら絶対ゴムついちゃいますんで。だそういうのはありますけど、あと整髪料のなんかこう、なんか色つけたりとかするじゃない？ああいうのなんかはあれ強いから意外とついてもう取れなくなっちゃったりとかするけど、ただ基本的になんかほら、なんかさっき話したラーメンこぼしましたなんて言ったところで、全然大丈夫です。全然何の問題もない、はっきり言って。ほぼ普通に雑巾で拭いたら、何かありましたっていうぐらいのレベルの話で終わりますから。無垢剤とは違う。だからその辺が違うかな。僕は嫌いではないんですけど、この素材に関しては。ただそういうのがあります。で、あとちょっと似てるやつだと、なんていうのかな。ビニールタイルとかっていうのかな。ちょっと硬い素材なんですよ、それって。フローリングとそのさっき言った CF の中間みたいな感じのイメージなんですけど、まあよくあるおしゃれなお店の床に使ってるような素材で、ふわふわは全くしてないんですけど、見た目がすごくおしゃれな感じでいて、フローリング柄でもフローリングっぽい硬さをちゃんと保っていて、で、一枚一枚フローリングと同じように一枚一枚貼っていくんですね。だから施工が全然違ってくるんですけど、で、 その一枚一枚貼るのがメリットでもあり、デメリットでもあって、さっき言った CF っていうのは水回りで使うことができるんです。水こぼしても全然何の問題もないんで。ところが、このビニールタイルっていうのは、フローリングでもこう、一枚一枚の柄になってるじゃないですか。あのまんま一枚ずつ貼っていくんですよ。だから、全部隙間なんですよ。だから、なんでやるのかな。別に床の下地がおかしくなっても、どうでもいいよねっていうの発想であれば全然問題ないんですけど。僕たち、ほら、工事やったことすると下地大事なもんだから。だから、まあ、基本的には洋室とかで使う素材で、まあ、なんていうのかな。まあ、よく使われる素材ですね。本当見た目もすごいおしゃれな柄もたくさんあって、あるんですけど、ただ寒いです、はっきり言って。本当
そうなん
寒い
だ。
です。ビニール、さっきの CF っていうクッションフロアって言われるよりは、やっぱり寒いですね。全然寒い。もう下がコンクリートだったらなおさら寒いですね。という素材です。で、その他に、まあ最近ちょっと減ってきてますけど、カーペットもっていう素材があります。私結構嫌いじゃないんですけどね、実は掃除しやすいし、あったかいし、まあ、掃除をあんまりしない人は、埃とかが、ま、あの、なんつうの、どんどんどんどん湧いちゃったりとかするから、ちょっとねっていう話も聞こえますけど、まめに掃除する人だったらカーペット悪くないかなって感じがしますね。あと、音がしない。
いいですね。
だから、集合住宅なんかでカーペット使うケースは、2階以降はカーペット使うケースは、実はこれが多いからですね。で、よく分かってない人なんかは、カーペットやめてフローリングにしたことによって音がうるさいってクレームが増えるっていう。
そっか、全然違うんですね。
違うね。全然音が違います。それはもう、ありますね。あと、似たようなもんで、まあ、和の畳っていうのももちろんあります。畳も音がしないですよ。下にはね、あんまり。やっぱ日本の風土考えたら畳が一番いいのかなと思うけど、やっぱりなんか古臭いとかなんかそんな感じとかってなんかあって、僕は畳悪くないかなとか感じで、やっぱ暖かいですよね、畳の方がね。ビニールタイルなんかの方が寒いしなとかって思いますけど、でもまあ最近なんか畳もなんかどんどん見直されてきてて、ただ畳って今高いんですよ。
でしょうね。なんか高いイメージです。
やっぱりオーナーさんも、外国の方なんか畳大好きって言ってくれるんですけど、畳屋職人さんも少なくなってきてるし、1畳でも今張り替えたんか、ほんと6000円とか。で、6畳でしょ？で、毎回3万6000円ってどうなのってなりますよね、やっぱりね。もったいないっちゃもったいない。でも、逆に使用者からしてみれば、畳って基本的に表替えするんで全部新品なんですよ。
そっか。
下手したらカーペットなんて、起毛ってやって、家具で落ちたところを、こうやってもう一回戻して、もう一回ここで使いましょうみたいなのあるかもしれないけど、基本畳はもう100%っていうぐらい大概表替えするから、そういう意味で言うと、一番いい感じの状態で入れるのは畳かな。
畳いいですね。私も畳は好きです。
いいですよね。直で座れる素材だし。やっぱフローリングとか CF とかな、直でさ、座ると寒いしね。寒いし、なんかちょっとあれだし、そういうのはあるかなっていう感じはしました。床材に関しては、そのぐらいかな。じゃあ次行きますね。菅さん大丈夫です？
大丈夫です。
次、お風呂。
お風呂ですね。
お風呂も結構大事でしょ？
お風呂大事ですよ。だって毎日
い
入
や、
るじゃないですか。
そう、部屋選ぶのにね。で、お風呂って、 タイルね、昔の在来でいうタイル
うん。
のやつか、ユニットバスかって、まあ、まずまあ、ここで大きく2つトントンって分かれていて。まあ、残骸のタイルのお風呂って言ったらもう、大概なの。もう、今、ほんとなくなってきたけど、なんていうの？バランス釜とかあって、みたい
はい。
な。ねえ、こう、そこでお湯炊いて、まあ、シャワーが、ちっちゃいシャワーがついて、あれ、なんかこう、ちょっと、寒いタイルのところ、つま先だって入ってって、みたいな感じの、ねえ、あれが
そう。
もう、まあ、わかる方はわかるみたいな
はい、
感
わ
じ。
かります。うん。
あ、もう寒い、なんかね、窓があってね、大概ね。
そう、もう冷たいんですよ
めたいの
ね。
よ、また。でも天井
うん。
は高かったですよね。
そうそう
あ、
そう。
そう、それが在来。まあでも、まあ在来はね、いいところ、あんまないかな、正直。
はい。
ユニット
うん。
バスにしちゃった方がいいの。まあでもユニットバスは、まあ皆さんご存知かもしれないけど、3点、2点とかっていろいろあったりとかするんですね。で、
はい。
3点ユニットっていうのは、ご存知ない人は、簡単ですよね。お風呂があって、洗面があって、お風呂があって、洗面があって、トイレがあるのが3点ユニットバスっていう。ここで皆さんが言ってるのは、そのトイレが一緒だと、お風呂が、こうね、シャワー浴びた時の、あれが飛んでとか、やっぱトイレは別がいいよねって皆さんが言うところはそこなんですよね。
はい。
だから今、結構外にお風呂、トイレを持っていくケースの工事をやったりとかします。私なんかもたまに依頼されてやったりとかします。この間も、菅さんにちょっとお説明したけど、パウダーシャワールームとかっていうのかな？パ
はい。
ナソニックの商品。あれなんかも、トイレとお風呂、シャワールームを別にするっていう、考えのもとをやってる商品で、結構良かったなっていうのがあります。そういった商品も出ています。で、あとそこの中で通常のね、皆さん、ちょっと皆さん、ここか、ユニットバス住むんだったら、ここはちゃんと覚えとかなきゃダメよっていうようなところをちょっと言おうかなと思うんですけど、シャワーカーテンって汚れたら交換してください。退去するときに恐ろしいぐらい汚れてるのがあるから、これ、ダメでしょ、こんなんでお風呂入ってたら、みたいな。
あれ、汚れやすいですよ
そう
ね。
なんですよ。汚れやすいし、カビやす
うい
し、
ん、
ね。
うん、うん。
だから、そんな高くない。だったら、あれだと2、3、2000円するかしないかのレベルでしょ？
言われてみれ
確か。
ば、シャワーカーテンって買ったことないです。
買ってください。そうなんですよ。みんなね、なんかわからんだけど、最後まで使い切る発想しかないんだよね。
多分、それが売ってるとか、買えるっていう発想がそもそもないんだと思う。
ないのか。
うん。
そうか、確かにシャワーカーテン依頼されたことあるもんな、うちに。わざわざ。なんでうちなんだろうと思ったくらいで。早いのにとか思って
だった
んだ
て
よ
売っ
ね。
てるんですかって感じ、私からしたら。どこに売ってるんですか？え、ホームセンター？
アマゾン？
あ、まあ、アマゾンだったらね、売ってそうだけど。
そうでしょ？
でも、アマゾンでシャワーカーテンって調べないですよ、
調べて。
普通。
じゃあね、だからね、みんなね、わかんない。まあ、2年ぐらいだったらギリ OK かもしんないんだけど、4年、6年とかって来て、で、ほら、社会人になってもそのまま住み続ける人いるじゃない？だけど、シャワーカーテン交換しない人多いんだよね。
多分みんな、ああ、なんかちょっと汚
そう。
くなっちゃったなって思ってはいる
そう。
けれども、変えてないんだと思います。私
そう。そう。どう
も、
やって洗ってもいいかっていうのもあるし。
そう、で
ね
も手もつけられないぐらいになっちゃってるかもしれないし。
え。そこは勇気を持って手をつけてもらって。だからシャワーカーテンは交換するものだって発想で、そこの部屋に住んだ方がいいかなと思った。
はあ、もうその発想すらなかったから、はい、今日聞いてよかったです。
そうだよね。俺もだから、ごめんなさい。僕も一人暮らししてるときは交換しなかったんだけど、まあ2年しか住んでなかったんだけど、でも、普通でもあんな汚れてきたら交換しなきゃダメだよなっていうので、2、3000円だ、多分、だと思うので、そんな高いもんじゃないはずなんですよ。だから一時期、うちサービスで配ったこともあったもん、確か。 だから本当、だから、消耗品だっていう発想で思ってた方がいいかな。
わかりました。
シャワーカーテンはね。
はい。
そうそう。だからそこはもう交換時期は必ず守ってねって、まあ2年ぐらいで。交換してよって。アマゾンで売ってるからね。
ね、衛生的じゃないですからね、ちょっと
そうだよ。
ね。
だってしか
はい。
も、裸になってんだよ。
そうなんですよね。
し
ね。
かもなんか、なんつうの、床のさ、四隅でいう埃があるっていう人に限ってさ、
うん。
そういうの言い当たりしなかったりするじゃない？
そうそう。
ええー、みたいな。やんなさいよ、みたいな。
困りました。
はい、そんな感じで。あとですね、あと注意で、ユニットバスの中で、これ結構っていうか、本当にあるんですけど、髪を染めるやつは、お風呂の中でやってほしくないです。こぼしたらもう取れない。あれ。
強いですからね、結構ね。
で、皆さん、これは学生の頃、いい感じの色に染めてたりするのを、社会に出るんで、黒に染めてやっちゃいましたって言った時に、飛び跳ねてるケースあるんですよ。まず取れないです。お風呂は赤い商品なので、自分家なのか、美容院かなんかでやられた方がいい。賃貸のお風呂の中で、髪染めはやめてって100はやめた方がいいと思います。とんでもないこと、とんでもない金額払うことになっちゃ
流すのもダメなの？
う。ないです。僕一回も染めたことないですよ。
でもね、確かにね、なんかちょっと黒ずんじゃうなって思いました。
やったんじゃん。いや、絶対やってんじゃん、それ。あれ、俺、よ、よ、よ、ちょっとよくわかんないんだけど、しどろどもどろになっちゃったけど、今。なんでかわかんないけど。あれって、何？すぐ流せば取れるもんなの？僕が見てる、整髪料っていうの？整髪料って何なのか、髪染めの秋がついてるやつが、床とか壁についてるやつって、ほんと取れないで毎回困ってるんですよ。あれは
でも
放置したから。
床とか壁についちゃったものは取れにくいと思いますよ。
やっぱそうなんだ。陶器だったらあり？
陶器につけたことないからな、わかんない。でも、陶器だったら流せば平気そうなイメージです
ただ、
けど。
俺もちょっと今、
洗ったらとか。
まあね、経験者、どうす
でもユニットバスはついちゃうだろうなっていう気はする。なんか素材的に。
キッチンでやればいいんでしょ、そしたら。
キッチンなんかで髪の毛染めないです
あ、
よ。
そうなん
染め
だ。
るのかな？どうなんだろう。
やっ
どう
ぱお
なん
風
で
呂
しょう
か。
か。お風呂が楽ですよね。お風呂とか。
じゃあ皆さん、流すときはちゃんと全部流してください。
ねえ、ちょっとわかんないですけど、だからうちもちょっと黒ずんでるんで、流し場のところが。
ダメじゃないですか。あ、でもね、ちょっと、白いやつが若干グレーになるっていうレベルはまだある部分 OK なのかもしれないけど、本当に黒くちょんと乗っかってるケースってありません？ないのかな？その人がルーズなだけ？
だから場所によってはその飛び跳ねたりすることってやっぱりあるんですよ。ちょっと液
ああ、なる
液
ほ
が
ど
飛んじゃっ
ね。
たとか、だからそういう
あ、
時
そうなんだ。
に、拭き取りやすいところに飛んでしまったらいいけど、ちょっと拭き取っても残っちゃうようなところだったりとかすると、もうずっと残って結構強いから。でも陶器もダメかもしれないですね。うち外のそういえば流しが黒いです。
陶器はね、あれだと落ちるよ。激落ちくん。
激落ちくんでももう落ちない。あと、
ダメ？
うち、あとそう、
超えた？
そこでほら、書道の墨とかも洗っちゃうから。
激落ちくんでも落ちない？
激落ちくんもうち落ちないです。もうこびりついちゃって。なんか、すぐやったけど、激落ちくん落ちなかったな。
あ、本当です
う
か。
んうんうん。
じゃあ今度なんかそれを落とすやつ探しときますよ、そしたら。
ありがとうございます。
じゃあちょっと皆さん、
はい。
あれす、戻ると、
うん。
ついたらついたで、シャ
うん。
ワーかなんかですぐ流す？だよね、
は
そしたらね。
い。流したり、そうですね。気づい
うん。
たら、はい。
気づいたらね。
うん。
浴槽の方が、浴室でやるのがやりやすいということであれば、そこはそういうふうにしてください。で、もし残ったなと思ったら、僕は思いますけど、激落ちくんがいいと思います。ちょっとした点々の、やつなんかだったら、激落ちくんかなんかでやった方が。ただ、一箇所集中しすぎちゃうと、あれも基本的に研磨剤なので、傷になってしまうので、そこは要注意です。ただ、さっき言った床と壁は要注意だけど、陶器の部分は意外といけちゃいます。うん。いけると思います。はい。あとね、浴槽の中で注意点は、ゼリーシール。何回も言ってると思うんだけど、跡が残ります。よく、クリスマスの時に出てくるようなメリークリスマスとか、なんかハッピーニューイヤーとか、こうちょっと厚みがあるゼリーっぽいようなシール。あれはもう浴槽の壁とかに貼られる方いらっしゃるんですけど、もう取れなくなりますんで。もうやめてください。あと、鏡を、退去の時に言われる不動産あるんですけど、鏡の白いなんかカルキみたいなやつが残るケースで、あれ、敷金清算の時に、そこの部分を取られる、実際取ってる不動産もあります。そこはなんでかっていうと、その後拭いてないからっていう、まあ、確かにねっていうのはあって、意外とそこを拭いてあげた方がいいかもしれないです。まあ、もしご自分で結構白いカルキがついちゃったなと思ったら、酸かな？そう、酸ポール。ああいうので、ちょっとこう置いといて、すると意外と取れたりとかしますんで、そこは注意です。鏡は意外と拭いた方がいいです。あと、バスマット。バスマットを2年も4年も6年も洗わずにその位置でずっと置いてる人がいます。
これね、
やめてください。
前もほら話してびっくりしたんですよ、私。
はい。
あげ
はい。
ないんですねっていう、
はい。
ずっと置きっぱなしの人がいるっ
置
て
きっぱ
びっ
なしの
くり
人い
し
ま
た
す。
んですけど。
はい。さすがの CF も染みになってたっていう。CF の機能よりも、あなたの、なんつうんですか。ルーズさの方が強いっていう。もう、でも、絶対にもう、バスマットはもう、皆さんお願いしますね。2年も4年も6年も、その場所に、そこにずっと放置しないでください。取った時真っ黒になってますんで。そう。そこも注意ですけど。あと、まあ、これはね、まあ、ケースバイケースなんだけど、水栓金具にね、サーモってがついてるケースがあるんですよ。これね、あったかくならないっていう人がたまにいるんですよ。これ設定の問題なので、ちょっと温度上げてあげてください。通常のシングルとかダブルのつまみなんかに比べると、若干サーモの方がぬるく感じると思います。だから、給湯器側の方の温度をちょっと上げて、まあ、僕もそうなんですけど、実は僕、節水シャワーを使ってるんですね、家で。だから、給湯器の温度を今までは42度だったんですけど、今45度にしてます。うん。寒いんですよ。節水シャワーって、穴がちっちゃいじゃないですか。だから、穴がちっちゃいから自分の体で当たるまでに冷めちゃうんですよ。しかも今なんか寒い時期。そう。だから、浴槽の温度は42度かな？一緒なんだけど、今まで42度、42度で設定したんだけど、僕はサーモじゃないんだけど、節水シャワーとか、節水シャワー使ってるとこなんかは節水やってあげた方がいいんだけど、節水シャワー使ったから寒くなるんで45度にしてます。うん。うん。そうした方がいいと思う。サーモも同じ感じになると思います。あとちょっと今、節水シャワーの話が出たんで、これちょっと、ワンルームの方なんか特に、あれなんですけど、 節水シャワーがついてるお部屋と節水シャワーがついてないお部屋だったら、絶対節水シャワーがついてる部屋にした方がいいですよ。水道代バカにならないですから。
あ、そう。
うん。
全然違うの。
全然違う。
おお。
水道代いくら使ってるかっていうのはその方によって違うと思いますけど、ただ、普通のシングルのワンルームの方って、基本シャワーなんですよ。
はい。
で、シャワーだからといって水量がそんなに使わないかって、そうでもないですね。冬なんか特に寒かったりするから結構ずっと流しっぱなしす
か
る
けます
し、
よね。
うん。だから、意外に使ってます。皆さん、普通に。で、その水の量を、何パーセントぐらい、なくすのかな ?30% ぐらい、なんか、下げてくれるらしいんですよ。なんか、節水シャワーって。だから、水の出る量を、大きな穴をちっちゃくして数を増やしてるんですね。で、水の量少ないんだけど、そういうふうに感じさせないようにしてるんですよ、実は。
なるほど。
うん、だから、出る量は実は減ってるんだけど、広い面でこう当てるような形にするんで、それをごまかしてるっていうのが正直な話です。ただ、水道代が間違いなく安いです。間違いなく安いです。節水シャワーの方が。絶対安いです。絶対そっちの方がいい。
そうですか。
ご自分で買ってつけてもいいぐらい。もうヘッドだけ買ってきてペコってつけるだけだったら誰でもできますから、あんなの。
そうなんですか。ほう。
三栄水栓っていう日本のメーカーのやつで、もうほんと3500円ぐらいで売ってるような、十分です、それで本当に。3500円なんて、もう半年ぐらいで元取れちゃうんじゃねえかなと思うぐらいです。
あ、本当ですか。
まあ、水道代どのぐらい使うかによってですけど、本当でも、全然3500円は高くないと思います。2年住むんだったら全然元取れてると思う。うん。その代わり、お湯が出るまでは時間かかりますよ。一番最初のお風呂入ってシャワー穴出すじゃないですか。例えば仮に15秒でいつも暖かくなってたのは、間違いなく30秒くらいかかります。
じゃあ待たなきゃいけないよね、その分ね。
だって水が出ないから。ごめんなさい。給湯器から、もうこれしょうがないですよ。給湯器からシャワーの先端までのパイプは、もうすごい冷え切った水なんですよ。だから給湯器がポッて燃えて、温かい水がそこのシャワーの方と届くまで、今まで15秒ぐらいかかってたものは30秒かかるっていうのは、それだけ水が出てないからなんですよ。
あ、そうか。な
し
る
ょうが
ほど
ないですよ。
ね。節水だも
そう。
んね。
節水なんだもん。逆に、それが、同じくらいですって言ったら、その節水シャワーおかしいっすよ、逆に。
節水じゃ
節
ない
水
っ
じゃ
てこ
ないっ
と。
すよ。節水じゃないですよ、ぶっちゃけ。
そう
まあ、それだ、
か。
それ返品です。そうです。
なるほどね。
そういうのがあります。あとね、まあちょっと横道それますけど、最後に。こういうね、お風呂とか、洗面とか、キッチンとかの排水口、賃貸だからと思ってよくね、もう割り箸からね、いろんなもんしてる人います。もうやめてって感じ、ぶっちゃけ。やめてって、本当に、もう、この経費はあなたが払うからねって。原因がバレた瞬間に。うん。
この話、トクトクチャンネルが始まって、割と最初の頃にしてるんですよ。私、びっくりしちゃって。
本当、やめてって。
ちゃんと捨てないんだ、みたいな。
してないの。しかも、私、ちゃんとしてますって顔してますからね、普通に。
いや、それがね、合ってると思ってたわけだから、
そう。
ちゃんと捨ててますって言うんでしょうけど。
そう。
なるほど
いや、もう本当ね、なんか
ね。
ね、わかんない。どうなんだろう。まあ、外国の方も多いですよ。まあ、その方はまあ知らないし、お国ではそうやってるのかもしれないからね。なんとも言えないですけど。まあ、だってもう本当もう何年前だろう。西八王子の方でやった物件なんて、宣伝が詰まってますとか言われて、あ、そうですか、とかつって。で、ほら、名刺出しなさいとか言われて。いやいや、僕、出せないんですよ、実は。管理不動産の依頼かけているところなので、基本的にその場合って、僕らの名刺って普通出さないですよ。なぜかっていうと、直接来ちゃうからなんです。管理不動産さんの依頼をかけてお邪魔している業者は、名刺は出さないっていうのが普通ですから、皆さん覚えておいてくださいね。で、そこのお客さんは名刺出さない業者だから怪しいとかって、いやいや、そうよ。だって依頼かけて同じ言われた時間に来てるじゃないですかって、だって当たり前の話をしてるんだけども、やっぱダメなんですよ。もうそこから話がおかしくなって、宣伝がずっと詰まってて、なんか詰めた記憶ありませんかって言ったら、全くないとかって言って、結局詰まってたんですよ、その人の宣伝。ヘアピンかなんかが。で、そこになんか髪の毛だ何かがどんどんどんどんやってて、全然排水できない。お近くの病院に勤めてる方でしたけどね。私、賃貸住んだことないから分かりませんとかって言うので、あ、そうですか、とかって一緒なんですけどね、って。全く構造は一緒です。戸建ても賃貸も。そんなところで変えようがないです。ぶっちゃけないし。だからそういうのもあります。だから本当ね、排水口をね、皆さん捨てないでください。割り箸もそうですけど。歯ブラシもそう。歯ブラシもよく詰まりますけど。まあ
気を
今
つ
回
け
は
ま
こ
し
のぐ
ょう。
らいで。
わかりました。じゃあ、
まだまだ続きますけど、第3回。まだ終わんないですけど。
まだ続きはじゃあ次回ということでいいですかね。
もうちょっと、
わかりました。じゃあ、
た
ここ
くさん
か
調
ら
べ
は
ちゃい
で
まし
すね、特推しのコーナーです。
ありがとうございます。今回は、ちょっとね、最近読んで、あ、この本、いいかも、って思った本があります。まあ、実用書とかそういうんじゃないし、ビジネス書とかそういうんじゃないんですけど、普通の小説なんですけど、森ひろみさんって言って、森ひろみさんって書くんですけど、男性の方なんですよね。菅さん、ご存知？
いや、知らないです。
もともとは、作詞家の方で、スマップだったりとか、いろんな、まあ、80年代、90年代の、日本のポップスの有名な方が、アイドルの人たちとかに、作詞を、詞を提供していらっしゃる方なんですね。あ、そうなんだ。僕も最初知らなかったんで。で、その方が書いた本で、家族の言い訳だったかな？っていう本なんですけど、なんて言えばいいのかな、ほっとしますね。
ほっとする。
心が温まる。ちょっと病んでるときは読んだら面白いかもしれ
んで
い。
るとき？
なんかね、こんな感じ。だから、胃が調子悪いなと思ってキャベジン飲むじゃないですか。あんな感じ。
あ、なるほど。ちょっと癒しが欲しいなとか、そういう時になんかいい感じです
せい
ね。
ろがんほど強くないんだけど、キャベジンぐらいちょうどよさってあるじゃないですか。ほっとするっていうのかな。
そんな強くなく、
強
ちょっ
くなく。
とね、柔ら
ああ、あり
か
そう、あり
く。
そう、ありそうって、もう全部、短編の8話なんです。いろんな家族の言い訳っていう表題の中でのストーリーが全部あるんだけども、全部そうだよねって、って思えるような話ばっかりなんです
おー、いいですね。
確かにそうだよねって、こうなってこうなってこうなったらこうだよねって。うん。だからそれがすごいこう、ああ、なんかそうだよなとかって、皆さんいろんなこう、なんつうの、家族の形があって、いろんな問題があって、でも、その中でもこう、なんつうのかな。ああ、そういう形でや、行くのか、みたいなね。うん、結構いいですよ。
おお、読んでみたい。
ぜひ。で、意外に僕すごい、あ、良かったなと思って、逆に、なんていうのかな。インターネットで調べて、レビューとか見たら、結構皆さん高評価だったんで、泣いちゃう人もいるらしいです。泣いてくだ
塩田
さい。
さんは、塩田さんは。
僕は泣かなかったのです。残念ですけど。
でも心が温かくなったんですね。
あったかくなる。
はい。
うん、まあ、本当に、なんつうの、まあ、オフレ、ね、言っちゃうとあれになっちゃうから、皆さん読んだ方が絶対楽しいんだろうけど、もう、どの話も、こう、よく聞く話です。ぶっちゃけな話。うん。どの話もよく聞く話だし、俺でもそうだよね、そうなってきたらね、とか、あ、ここまで頑張ってきて、こうなってきたらそうなるわな、とか。で、その時に、こう、なんつうのかな。その主人公だけじゃないんですよ。家族だから。そのもう一人とかが、すごくいい、こう、なんていうのかな、サポートの仕方をしてくれて。で、こう、ああ、やっぱ、日本、まあ他のね、外海外もそうなんだろうけど、ああ、やっぱ人間ってこうなんだな、みたいな。温かくなります、本当に。
いいですね。
忙しい方にはぜひ読んでほしい。
忙しい方ですね。
忙しい人はなおさら読んだ方がいいと。もう本当に読みやすい話なんで、全部が。意外と、あ、ここなんだな、みたいな。落ち着くところが、みたいな。いろんな人に。最後のね、話は、僕の大好きな、フィールド・オブ・ドリームスに近いようなシーンが出てきて、この人絶対そこの撮ったんだろうなとか思いましたけど。はい。だけど、すごく良かったですね。僕は、そうですね。たまたまいい本を書いたんだなとか思って。
いいですね、家族の言い訳。
はい。そこそこ年齢いってる人の方が共感できるんじゃないかな、みたいな。若い人はまだちょっと、あ、そうみたいな感じで終わっちゃうかもしれないですけど。
なるほ
でも
ど。
そんな感じがある、大人の方かなって感じしましたね。はい。ぜ
ぜひぜひ
ひ、
皆さん読ん
皆さん読
で、
んでください。すごく良かったんで。はい。
私も読んでみようと思います。
ぜひぜひ読んでください。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL、それからトクトクチャンネル専用のホームページの URL を記載しております。あとはインスタグラムや X の URL も、記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして今
はい、
日ご
お願い
紹
しま
介
す。
した本も、ちょっとですね、載せておきたいなと思いますので、ぜひ皆さんも読んでみてください。
よろしくお願いします。
塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。